主イエス様が古今東西のすべての生まれがありの古今東西のすべての生まれながらの罪人のために十字架につけられた時、弟子たちは我が身かわいさにちりぢりになり運散無償してしまいました。そのような弟子たちを再びイエス・キリストの弟子として立ち上がらせてくださるために、イエス様はどのようなことをなさられたのでしょうか。イエス様は弟子たちを再びイエス・キリストの弟子として再編成してくださるために、本当に繰り返し繰り返しそのよみがえりの姿を弟子たちの前に表してくださったわけですね。紀元後30年春のこと、イエス様はその十字架にかけられる前夜、前の夜、弟子たちに、私はよみがえってからあなた方より先にガリレーへ行きますとあらかじめ予告してくださいました。また週の初めの日、すなわち日曜日の朝早く、よみがえりの主イエス様が婦人たちの前に現れてこう仰せくださいました。恐れることはありません、行って私の兄弟たちにガリレへ行くように言いなさい、そこで私に会えるのですと、そうイエス様は仰せくださいました。ガリラヤ、それはイエス様が宣教活動を開始されたその初めの地であり、またイエス様の弟子たちも大半ガリラヤ出身でした。その地に再び舞い戻って、弟子たちは復活の主イエス様の弟子たちとして再編成されようとしているわけですよね。そのよみがえりの主イエス様のお言葉に従ってガリラヤに帰ってきた弟子たちは、イエス様のお言葉、イエス様のおいでを待ちかねてガリラヤ湖に漁に出ていくわけです。ところが夜通し漁をしても一匹の魚すら取れませんでした。で、夜が明け覚めた頃、疲労困憊して岸辺に近づいてきた弟子たちに、岸辺に立つ一人の人影が、船の右側に網を打ちなさいとの声がかかり、ペテロたちがその声に従って網を下ろすと、なんとピチピチと網の中に多くの魚がかかって大量となったのです。そこで初めてその岸辺の声の主がよみがえりの主イエス様だと分かった弟子たちが、船を漕ぎ寄せ岸に上がると、なんとそこに炭火が起こしてあり、焼き魚とパンがそこに備えられていたのです。人生の岸辺においてイエス様は今も温かな命の糧を備え、あなたを、そして私をお招きくださるお方であられますね。その弟子たちとの食事を済ませられると、イエス様はヨハネの福音書21章15節にありますように、シモン・ペテロに語りかけられました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかと。イエス様からそのように問いかけられたシモン・ペテロは、この時どのような心境に置かれていたのでしょうか。なお拭いきれないかつて自らが犯した罪に対する自責の念で、その心が重く塞ぎがちだったのではないでしょうか。イエス様を三度も否定したのはついこの間のことでした。あの大祭司カイファの中庭でイエス様の眼差しに触れた時、思わず外に飛び出して男泣きに激しく泣いたその涙はまだ乾いていなかったようですね。イエス様のためには命をも捨てると誓ったのに、その舌の根も乾かないうちに そんな人は知らないと三度もイエス様を否定してしまった、その心の傷がなお癒されていなかったのですね。よみがえりの主イエス様はすでにそのペテロの心を十分察しておられました。この十五節に記されていますように、朝の食事が済んでからイエス様はペテロに近づき個人的に語りかけられました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えていった。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。この時イエス様はヨハネの子シモンとシモンペテロに語りかけられました。この呼びかけはペテロがイエス様に初めてお会いした時にもイエス様が語りかけてくださったお言葉と同じなんですね。今イエス様はその初めての出会いの時のことをペテロの心に呼び起こそうとしておられるかのようです。イエス様はまずヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか、と問いかけておられます。かつてペテロはイエス様との関わりにおいて、イエス様、たとえ皆がつまずいたとしてもこの私は決してあなたにつまずきません、私はつまずきませんとたっぷり自信を持って豪語しました。にもかかわらずペテロはイエス様を否定し、イエス様をその日その時イエス様をペテロは見捨てて逃げ去ってしまったのですね。そのペテロ自身、自分でも思いもよらなかった自らの弱さと失敗挫折に対するイエス様の慈しみ深いその問いかけなのですね。イエス様は私たちの失敗や痛手が深ければ深いほど個人的に近づいて語りかけてくださるお方ですね。失敗を単に責め立てるためではなく、信仰を回復させてくださるために、あなたは私を愛していますかと語りかけてくださるお方ですね。するとペテロは以前のように自信たっぷりに答えようとはせず、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えました。ペテロは今自分の心の内にあるものを自分よりもイエス様の方がよくご存じであられることを知らされているのですね。以前には自分の何たるかを少しも疑わなかったペテロでしたが、イエス様を三度も否定してしまったその痛みを通してペテロは自らのことをイエス様の方がはるかにご存じであられることを思い知らされているようですね。イエス様はこの問いかけをペテロを責め立てるためにではなく、その傷口に手を置いて癒すためになさっておられるかのようです。さて、この15節から17節において愛していますかとか愛していますという言葉が8回も使われていますが、ギリシャ語の原文においてここには2つの違った言葉が使われています。すなわちアガパオという言葉とフィレオという言葉が使われています。このうちアガパオという言葉はアガペという言葉の動詞形であり、崇高な父なる神様の愛を表し、イエス様の十字架において表された報いを求める神様の愛を表す場合に使われるお言葉ですね。それに対してフィリア それに対してフィレオという言葉はフィリアという言葉の動詞形であり、人間的な友情などを表す場合に使われる言葉です。15節を見ていただきたいと思いますが、この15節においてイエス様はヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかと問いかけておられますが、この愛していますかという言葉はアガパオが使われています。それに対するペテロの答えにおいてはフィリアオという言葉が使われています。次の16節の場合も同様で、ヨハネの子シモン、あなたは私をアガパオしていますかとのイエス様の問いかけに対してペテロは、はい、主よ、私があなたをフィレオしていることはあなたがご存知ですと答えています。その後の17節の場合は少しニュアンスが違いまして、イエス様はペテロに言われました。ヨハネの子シモン、あなたは私をフィレオしていますか。するとペテロはイエス様が3度もあなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエス様に申し上げました。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたをフィレオしていることを知っておられます。そのようにイエス様ははじめアガパオという言葉で語りかけ、ペテロはフィレオという言葉で応答を申し上げました。ところが3度目になりますとイエス様はペテロが用いたフィレオという言葉で、あなたは私を愛していますかと問いかけておられます。そしてペテロは彼なりにその用いる限りの愛を持って、主よ、私はあなたを愛していますと答えていったのですね。主よ、私は三度もあなたを知らないと言いました。それほどに私の愛はもろく欠けだらけなのです。でも私があなたを愛する思いに偽りがないことは主よ、あなたがご存知ですとペテロはそう言いたかったのではないでしょうか。イエス様が三度目にヨハネの子シモン、あなたは私をフィレオしていますかと尋ねられたことは、ペテロのそんなそのありのままの思いを心に受け入れてくださったことを示しているのではないでしょうか。それに対してこの17節の中ほどのところに記されていますように、ペテロは心を痛めて改めてイエス様に申し述べました。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられますと。ペテロのその言葉の中には少しも傲慢な響きは感じられませんね。ここに至ってペテロはイエス様を愛し、イエス様のために命を捨てるという愛が自分のうちにはないことを悲痛な経験をもって思い知らされたのでした。イエス様を愛する愛もイエス様に対する従順もペテロ自身のものによるものでは決してありません。そのようなものは主なる神様からの賜物以外の何ものでもありませんでした。所詮ペテロにはフィレオの愛をもってしかイエス様を愛することはできないし、それ以上のアガペの愛はペテロのうちにはなかったのですね。十字架に示された主なる神様の愛は人間の私たちのうちにはありません。それでも心を込めて真実愛する者をイエス様は受け入れてくださるのですね。こうしてイエス様はペテロの罪を許され、罪の許しの確信をお与えくださいました。三度イエス様を否定したことによる傷跡は 事実として残りますが、その傷がもはや痛みにうずくことがないように、イエス様は完全にその痛みや苦しみや切なさ、ペテロの内にあるものをお許しくださったのですね。愛は人のした悪を心に留めず、すべてを耐え、すべてを忍びますと聖書に言われていますように、イエス様はペテロを愛して、その罪を許し、深い傷を全くお癒しくださったのでした。こうしてイエス様は自己主張を放棄して新しい人とされたペテロに新たなる任務をお与えくださいます。この15節の終わりのところにおいて、私の子羊を飼いなさい、16節の終わりのところにおいて、私の羊を牧しなさい、17節の終わりのところにおいて、私の羊を飼いなさいとお命じくださいました。ここにおいてイエス様が、私の羊、私の羊と言っておられるところに心を止めさせていただきたいと思います。羊はペテロのものではありません。つまり羊の群れとしての教会は、まことの羊飼いであられるイエス様のものなのですね。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。そう言われるイエス様は、羊のためにご自分の命を、あの忌まわしい十字架上にお捨てくださいました。十字架上で清き贖いの血を流してくださることによって、迷える子羊たちを贖ってくださり、罪からお救いくださいます。ペテロに委ねられたのは、そのイエス様の羊としてのお一人お一人なんですよね。一度は惨めに、情けなく、意気地なく挫折した、そんなペテロをイエス様はその傷を癒し、回復させてくださることによって、公の働きにお招きくださいます。イエス様はかつて十字架につけられる前夜、あの最後の晩餐において、弟子たちに、そしてペテロに語りかけてくださいました。シモン、シモン、見なさい、あなた方をふるいにかけることを、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと、そうイエス様は仰せられました。立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様は仰せたまいます。つまり言葉を変えるならば、このようにも言えるのではないでしょうか。教会というのは、一度も失敗したことのない人、欠点のない人、挫折を経験したことのない人によって励まされたり力づけられたりすることはない。ちょっと言い過ぎかもしれませんが、言わんとするところはそういうところですね。イエス様はあえて傷を持っていたペテロ、挫折を持っていたペテロと弟子たちを用いて、世の中が与えるものとは全く異なった約束と励ましを与えて、教会を力づけようとしておられるのだと言えるのではないでしょうか。それが神様の取られる方法なのだというのですね。傷ついた弱い、情けない、意気地ない失敗者である私たちを回復させてくださることによって、そんな私たちを用いて兄弟姉妹たちを近づけるために用いようとなさる、それが神様の方法なのではないでしょうか。そして私の羊を飼いなさい、この言葉は一人 牧師だけに語られたお言葉とは言えないと思います。広い意味では全てのクリスチャンたちに対して神の教会を牧する使命をイエス様は委ねておられるのですね。私たちは互いに責任を負い合う者たちです。イエス・キリストの一つの体に所属する者たちです。ある者は目、ある者は手、ある者は足であるかもしれません。手が手だけで存在することはできませんね。手が痛む。先頃藤島姉妹は手首を痛められましたが、手が痛むということは他の人の痛みにもなりかねません。手がしっかりしているのは体全体のためですね。ということは神の教会を牧しなさいとは、私たちが常に教会に身を置いて互いに責任を負い合う者として互いに支え合い励まし合い力づけ合う者として生きていく者になりなさいというイエス様の私たちに対する呼びかけなのですね。であるからこそ一人の方が少し試練をお受けになられた時とか、試みを受けられた時とか、あるいは助けを必要とされている時、私たちは決してその方の心に踏み入るような介入してはなりませんが、その方のために祈り、また仁義に応じた適切な助言をさせていただくことも必要なのではないかなと思いますね。大切なことはいつも教会に身を置くということ、教会との関わりの中で生きていくこと、決して教会から離れないことですね。私たちはこれからも教会、主イエス様の身からとなる教会に身を置いて、互いが互いに付け合い、互いが互いに使え合い、生かされ合うキリストの体、キリストイエス様への奉仕のもの、忠実な奉仕者とこれからもならせていただきたいですね。さらにこの18節を見ていただきたいと思いますが、18節を見ますと、誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました、しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた、私に従いなさい。私はかつて20代30代の若かった時には、この18節の御言葉はなんだか不思議な御言葉だなと、そんなふうに思いました。しかし今その意味を少し実感できるようになっているかもしれません。人は年を重ねるごとにイエス・キリストの十字架の目苦しみを知らされていくことを避けることができないのではないかと思わされています。シェンケビッチというポーランド人のノーベル賞作家の書いた本の中にクオ・バディスがありますね。その終わりのところで年老いたペテロが登場しています。ネロ皇帝による迫害が熾烈を極めた時、ペテロは弟子たちに勧められてローマの都を去ろうとしますが、その道の途中主イエス様にお会いしました。ペテロがクオ・バディス・ドミネ、主よ どこへおいでになるのですかとお尋ねすると、私は信徒を励ますためにあなたに代わって再び十字架につけられるためローマに行くとイエス様は答えられました。ペテロは驚いて即座に悔い改め、勇敢にローマに帰り、捕らえられ逆さ十字架につけられ、殉教の死を遂げていったと伝えられています。この御言葉は最後にですね、最後にイエス様はこの19節の終わりのところにおいて、私に従いなさいとペテロに仰せくださいました。この御言葉はイエス様がペテロを弟子として召されたその初めの時に言われたお言葉と同じなんですね。その初めの時から終わりの時まで生涯私に従いなさいとイエス様はペテロに仰せくださいました。一体真実なイエス・キリストの弟子とはいかなる人でありましょうか。まず第一に、真実なイエス様の弟子とは心の低い、心の貧しい人のことですね。ペテロが痛みのうちに悟り得たように、主イエス様から十字架の愛をいただくのでなければ、自らのうちには何の良きものもないことを、愛なきことを悟りうる人のことですね。第二に、真実なイエス様の弟子とは繰り返し繰り返し献身を新たにさせていただく人のことですね。ペテロの弟子としての歩みは、失敗しては悔い改め、失敗しては悔い改め、そして涙ながらに愛を持って主イエス様にお従いし続けた生涯でありました。第三に、真実なイエス様の弟子とは自分を捨て、自分の十字架を生涯追い続けさせていただく弟子のことですね。しかし年を取ると、あなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きますとのイエス様のお言葉通り、ペテロはたとえ自分では行きたくないところでも、主イエス様の御心ならば出向いていき、自ら住んで逆さ十字架の殉教の死を遂げていったのでした。私たちもペテロと同様に、自分を捨て、自分の十字架を追い、イエス様に共にお従いさせていただきたいですね。私を愛していますか？私に従いなさい。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのですと、イエス様はあなたに仰せくださいます。北新潟キリスト教会の兄弟姉妹たちよ、あなたは私を愛していますか？私に従いなさいとイエス様は仰せくださいます。一言になります。天の父なる御神様、イエス様の御言葉に信仰を持って応答を申し上げさせていただく一人一人、イエス様の御体となる教会として、これからもどうかお導きをいただけますよう、イエス様の御名によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。